心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康にまつわる楽しいお話お聞きしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどんな話題でしょうか。
はい、前回が確かの心と体を緩めるための、はいはい、わかめ体操のお話をしたような、はい、
そうですね、しました。
したような、
しましたね、
はい、はい、ちょっとあのね、もう心と体が緩みすぎて、ね、
緩みすぎて覚えてないっていうパターン。
そうなんですよね、はい、あ、でもしっかり田島さんが ね、覚えてくださってありがとうございます、うんうん、
いや、こちらこそありがとうございます。
ゴムボートの話もしました。
はい、はい、そうですね、
はい、ゴムボートっていうあれですよね、はい、確か
5つの無
ですね、5つの無で、
ないのね、無、はい、
はい、でボートするからゴムボートの法則と、
はい、
まあ、これね、うまいこと言ってるなって思いました、本当に。
そうですね、
これ僕じゃないですからね、
なるみさんではない、
は、はい、あの一緒に本を書いた高島亮さんという、ね、はい、あの方の、ダジャレの、
ダジャレが好きな、
もうあの好きの範囲を越してますからね、あの仕事になってますから。
あ、仕事として、
そうなんですよ、
ダジャレが仕事っていいですね、
そうなんです。もうあの講演会を一緒によくするんですけど、あ、うんうん、あの大体ダジャレで終わります。
ダジャレで終わる、
ダジャレで始まって、
いや、もう楽しいでしょうね、皆さんきっと、
ね、そうですね、
講演会の間
ダジャレで始まって、ダジャレで終わるんですけど、中間もダジャレなんですよ。
あ、全部ダジャレってことで ね、楽しくみんな笑って笑顔で、
え、そうですね、
帰れますね。
そうなんですよ。もうね、あの
すごいですよね。でも思いつくっていうか、もうそれが自然と出てくる、
まあ、仕事ですからね。
仕事だから、
そうなんですよと本人はおっしゃってます。
へ、
はい、なのでもう常に考えてるようですよ、は
い、すごいですね、頭使ってますね、
うん、そうなんです、うん、まあ、そういう流れを受けて、
はい、はい、あ、その流れを受けて、
流れを受けてですね、はい、今日もあの実はこの高島亮さんと、はい、僕の共著の運の見方の中からですね、まあ、これちょっと対談のページはなかったので、
はい、
後でその特別対談ということで、まあ、実施した時のお話なんですけれども、まあ、心と体が緩むとなんでいいかって話をちょっとまた続きをしたいと思いますが、はい、うんうん、よろしいでしょうか。
お願いします、はい、緩めたい、
はい、緩めたい。ですね、まずあの高島亮さんの、お師匠さんがいらっしゃいます、はい、小林正観さんっていう方で、うんうん、あの宇宙の法則とかですね、うん、自然界の法則を、まあ、自分なりのその、研究の仕方で、いろいろとこう法則を当てはめていったっていう方なんですけれども、うん、
はい、
とても分かりやすいあの本をたくさん書いていらっしゃいます、うんうん、で、その正観さんがですね、いろんなことをその、まあ、研究するわけですよ、
うん、
結局何かこういう現象が起きた時は多分なんかその法則があるんじゃないかと、
うん、
例えばですね、はい、何を食べてもしょっぱく感じる、
うん
うん、
法則、
でその時法則は、うんうん、塩を入れすぎたからだという法則、
あ、なるほど、そうですね、
とかね、ま
あ、
分かりやすく言うと、
そうですね、理由があるはずって思うってことですよね。
そうなんですよ、何か、そうなんですよ、うん、
全てのものに、
ね、ちょっと難しい問題かもしれませんが、
はい、
あの何を食べても、はい、今回は甘く感じる時ってどんな法則があると思いますか。
難しい、砂糖を入れる、
よくわかりました、よくわかりました、
振りじゃないですか。
そうありがとうございます。
砂糖を入れると、
そうですね、
はい、
まあ、そんな感じでね、
そんなことですね、はい、
じゃあ何を食べても酸っぱく感じる時というのはどうでしょうかね。
お酢ですか。
そうですね、それしかないでしょうね。
どこまで続くん
でしょう、どこまで続くんでしょう。いつもこれでね終わっちゃうから、
時間がね経っちゃいますよ。
そうなんで、でもなんかこれがいいっていうあのお声もいただいてるそうで、
なんかそうなんです、楽しくあの私たちが会話して やり取りしてるのが好きだよっていうリスナーさんもありがたいことに、
ね、優しいリスナーさん、
ね、でももちろんさあの参考にね、この健康、はい、心と体の健康タイムなので、はい、あの取り入れてくださっているっていうお声も、
参考になることはちょっとでも話できてるんでしょうかね、
はい、できてると思います。
そうですか、あ、よかったです、
ね、よかったですね、ただの雑談になっちゃいますもんね。
そう思ってたんですね。
いや、そんなことないけど、
僕は一生懸命やってるのに、
いや、ふざけてるから、
ふざけてるから、はい、まあ、あの今日もね、はい、真面目にやりましょうか、
はい、真面目に、はい、
じゃあね、あの前座が終わりましたので本番にこれから入りますけれど、
お願いします。
はい、ですね、その小林正観さんがいろんなことに法則を見つけますよ、うんうん、見つけ出しますよって話なんですけど、
はい、
例えばですよ、まあ、さっきの話の続きで言うと、あの スプーン曲げ、
はいはいはいはい、マジック、 手品、
手品じゃなくて実は本当に曲がるという、
え
んじゃないかって僕は思ってるんですけど、どう思われます？
スプーン曲げ、もう力入れて曲げてるってことですか？
力が入らなくても曲がっちゃうことがあると僕は思ってるんですけど、どう思います？
私はちょっとあんまり、ね、なんか信じがたいなっていう。
信じがたい。
信じがたい。
なるほど。じゃあ僕も信じない方に回りましょう。
いや話が進まないと。
あ、そうか。僕結構ほら長いものに巻かれる方なので、
あ、そうか。
やっぱここのね、はい、あの縄張りではもう田島さんに巻かれなくちゃ生きていけませんから。
そんなこと全然ない。
本当ですよ。
全くそんな、いや何の権力もない。
本当ですよ。もういつもね、もうへりくだってます。
そんなことない。やめてください。勘違いされますか。
勘違いじゃないんですよ、皆さん。スプーン曲げの話、
スプーン曲げですね。スプーン曲げがあの本当に力任せとか手品とかでもなく、はい、曲がる、
曲がる、うん、で実際僕もあの見てます、目の前で見てるし、あの体験させてもらったこともあるんですけど、
あ、じゃあなるみさんがやったことあるってこと、
うん、なんかね、あのくにゃんってなるんですよ。
本当ですか？
なんでしょうね、
なんで、
うん、で多分僕らの意識がですね、うん、まあ、それだけそのなんかこう強いのかなと。
曲げようっていう意思ですか？
意識の力、うん、
へ
ー、きっとそのものの持ってる物理的な法則とその心の力というか意識の力っていうのは、まあ、多分その結構意識の力の方が強かったりするのかもしれませんね。
へー、そうなんです
ね。まあまあ、あの僕も知れませんねくらいにしときましょう。
あ、ね、
皆さんどう思うか分かんないんで、なんとなく濁らせて終わりますけどね、
はい、
で実際僕はこれ曲がると思ってます。で、小林正寛さんも実はこれいろんな方に試してもらって、うん、やっぱりね、超能力だっていうわけで、まあ、超能力っていうかね、そのマジックとかじゃなくて本当曲がるっていうわけですよ、
は
い、でも、はい、曲がる時と曲がらない時とある。
あ、そ、同じ人がやっても、
はい、
へ
え。もしくは曲がりやすい人と曲がりにくい人がいる。でこれはどういうことなんだろうということで、
はい、
まあ、正寛さんは何でも法則を見つけ出す方ですから、ある法則をこれで見つけ出したっていうんですよ。そしたらですね、まあ、どんな時に曲がりやすかったかっていうことのまず結果が出たのが、イライラしたりですね、腹を立てたり、
はい、
あとその不平不満を言ってたりって、なんかそのちょっと心があんまりトゲトゲしてる時は曲がらないっていうんですよ。
そうなんだ、
らしいんですよ、
はい、
で、逆にですね、なんかその嬉しいとか楽しいとか幸せだなと思ってる時の方が曲がりやすいっていう結果が出たっていうんですよね。というのはその曲がる人と曲がらない人に今の気持ちを聞いたんでしょうね。
あ、そっか、
うん、
どういう気持ちだったか聞いてそれで法則を見つけたんですね、
はい、もうたくさんの方に聞いてこういう結果になったと、でつまりじゃあどういうことかっていうと、
はい、
やっぱりその怒ったりイライラしてる時って体硬くなってるじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
うんうん、
はいはい、力が入ってますもんね、
入ってますもんね、うんうんうん、でもなんかその幸せだなと思ったり、うん、嬉しい時って結構緩んでないですかね、
うんうん、そうですね、なんかこう幸せがこう溢れ出てる時って、
そうなんですよ
なんかふわーっていう感じですね。
そうなんです、は
い、
なんかリラックスしてる時の方が曲がりやすいということが分かったと。
うん、
うん、結局あの、まあ、わかめ体操を僕に教えてくれた青木先生もおっしゃってたんですけど、はい、やっぱりそのプロのアスリートの方が最高のパフォーマンス出せる状態っていうのは、
はい、
心と体が緩んでる時だっておっしゃるわけですよね。無駄な力が入ってなくて、
あ、そっか、
だから結局同じことなんですよ。
へー、なんかね、スポーツ選手だと本当気合い入れてちょっとこう力を込めてみたいなイメージがありましたけど、うん、緩んでる方がいいんですね、
はい、実はその方が最高のパフォーマンスを発揮できる、はい、
自分の力を、ね、最大限に発揮できる、
はい、
へ
らしいです。
へえ、じゃあスプーン曲げできた時の成美さんは緩んでたっていうこと
ということなんでしょうね、多分、まあ、基本僕ずっとわかめ体操してるんでずっと緩んでるので
常に緩んでるんです。
そうなんですよ、だから案外曲がりやすい体質なのかもしれないですよね。
うん、そうなんだ、やってみたいですね私もできるかな。
イライラしてる時じゃなくて、
ね、そうですね、緩んでる時
に、緩んでる時に、
うーん、
なんかね、こくにゃんってなるんですよ、
うん、 え、そこ触ってるんですか、曲がるところは。
触ってなくて。
触ってなくても、はい、どういうこと。
なんなら本当にあの、はい、スプーンの端っことか持ってそのまま揺らしてるだけでくにゃくにゃしてポロンと落ちる、というのを僕も目の前で見てるんですけど、はいはい、あれはでもマジックだったらものすごいことですけどね。
そうですよね、マジックの方、まあね、仕掛けがある方が、納得できるけど、そのね、あのリラックスしてる時だけできるような方が、本当ですかって。
だからきっとそのパフォーマンスが上がるということは、うん、その僕ら その能力の中に、あのパフォーマンスを上げたらそれができるぐらいの能力が多分あるんじゃないですかね、もともと。
それなるみさんだからじゃなくて、
ではなくて皆さん
みんなどの
もちろん田島さん、ね、平等に もちろん僕ができたら田島さんできますよ。
何者でもないんだけど、
何でも曲げますよ。
何でも曲げちゃうのも怖いですけど、ね、
本当に本当に。
いやでもスプーン以外も試したい感じしますね。
ね、はい、フォーク曲げる気してますよね。あのこのなんていうの、この4本とか5本あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれをね順番にこう前後に曲げる人いますよね、
それまたすごい器用ですね。
器用ですねで終わります。
器用ですねじゃない、すごいですね。
そういう方もあの実際目の前で見てるんですけど、マジックとは思えないんですけど、マジックなのかな、
でもなるみさん、ね、ご自身が体験してるから、
ね、僕はフォークしたことないですけど、ね、
フォークはないけど、
僕はフォークはないけどスプーンはありますね。
すごい、
きっとあれがね、なんとなく意識の中でフォークでもできちゃうんだって思えたら、うんうんうんうん、きっとそういうパフォーマンスに追いつくのかもしれないですね、意識が。
そっか、それをできるって信じることも大事かもしれないですね。
まあ信じるというか気づくのかな、
気づきなんだ、
みんな多分持ってるはずだから。
あ、そっか、その能力、
だきっと気づくとできるのかもしれないですね。
もう私疑ってかかってるからできなさそう。
まあ結局できそれってできないって思っちゃってるってことですもんね。
そうですよ、ね、いくら緩んでも、
まあ、そうだから、まあきっといろんな可能性が僕たちはあるのかなっていうね。
そうですね、すごい。
あ、ちなみに、はい、あの高島亮さんがこの、はい、まあ、青函さんのお話を聞いてですね、まあ、お師匠さんですから、うんうんうん、じゃ あのどんな県で例えばその地域性もあるのかなって調べたらしいんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら ある県に住んでる方は曲がりやすいことが分かった、
はい、緩んでる県ってことですか。
緩んでる県なのかな。
リラックスしてる、
まあ、ただ僕その辺分かんなくて亮さんに聞いたんですよ、はいはいはいはい、そしたらそうですね、やっぱりあの共通してるのは口癖かなって言うんですよ。でなんかその感激しやすい県民性があるらしくて、曲がったらすごいこう喜んじゃう県民性の方は曲がるって言うんですよ。
どこですかね。
あの思わず叫んじゃうとこって言ってました。
え、思わず叫んじゃう、うん、
いやー曲がった、いやー曲がった、いやー曲がった、
いやー曲がったですね。いや、あ、そういうことダジャレですね。ね、高島亮さん得意の、
ね、あのそういうことですね。
そういうことか、ちょっと真剣に考えちゃったな、ね、なんか
すごく真剣に考えてて、ね、そうですね、本当ごめんなさい、もうあの高島亮さんに伝えておきますね。
いやいや、
本当に
そうなんですね。
そうなんです、まあ、結局だからあの小林青函さん何がおっしゃりたいかっていうと、うんうん、あのスプーン曲げ自体には実はあまり意味はないんじゃないかと。
うーん、
だって別にね、あのただ食べづらくなるだけじ
ゃないですか。曲げても、そうですね、元に戻したいですもんね。
ね、戻したいですよね。
そうですね。
でスプーン、あのフォークだってそうじゃないですか。
そうですね、
あんなバラバラになっちゃったら、ね、あの口刺さっちゃいますよね。
本当ですね。
だ実際その、うん、じゃあなんでそういうことをするかっていうと、うん、あの青函さん曰く、スプーン曲げ自体にはあまり意味はないけれども、うんうん、いつでもスプーン曲げができる心の状態でいることが大事なんじゃないかと。
うーん、
まあ、結局はリラックスしている状態っていうことですよね、
うんうんうんうん、
そうなると、例えば願い事とか、うんうん、こんな風になったらいいなっていうこともものすごく強くお願いするよりは、
あ、はい、
まあ叶ってもいいし叶わなくてもいいな、でも叶ったらなんか嬉しいかもなくらいの方が叶うんじゃないですかねとおっしゃってました。
ついね、願い事をしたいするときにはね、うん、叶ってほしいみたいな力込めて
ありますけど ね
短冊とかにも書いちゃいますけどね。
そうですね、短冊に書いちゃう
書いちゃう願い事ね。
なるほどね、書きましたか。
書きました
かね。書きましたか。もう何が何でも叶えたいというい
ろんなとこに書きますね。
いろんなとこに書く、いいんですかそれ。
よく
どこに書いてるんですか。
スーパーとかにも。
スーパーに書いちゃうんですか。
あ、スーパーの中、
あの壁とか捕まりますよそれ。
短冊
ああそういうことですね。
そういうコーナーがある時には、そういうことですね、ここでもあったあったって書いちゃう。
あ、そっかそっか。よくあの道端でスプレーで書いてるの田島さんじゃないんですね。あれは
それ私じゃ、
びっくりした、田島さんかと思った。
そんな不良じゃない
驚きました、
はい、
あ、そういうことですね。
そういうことではない。
なるほどなるほど。あ、まあ、あのそういうことだと思います。
でもちょっと緩めて、いつ何時も緩めておくっていうのが、
ね、そうですね。なのであの、まあ、ちょっと実家になりましたけど、はい、まあ、高島亮さん曰く、
うんうん、
だからあんまりその願い事は強く願わない方がいいと思いますよと。だから例えばあの救世主、
はい、
メシア、
はい、
メシアってよく言うじゃないですか、うんうん、救世主のこと、はいはい、で救世主に会いたいっていう人は、うん、どうしても会いたいって強く思うよりも、うん、フラッとレストランとかに行ったらいいですよって言ってました。
え、なんで。
メシアだから。
あ、そういうことそういうことですか。
あ、それとも一ついいですか。
あ、 まだある、はい、
もうまだあると言われましたよ高島亮さん
どうぞ。
あの、はい、運命の人と出会いたい人、よく、ね、言いますよね、はい、運命の人と出会えるかしら、はいはい、運命の人と出会いたい人もレストランに行ってみたらいいんじゃないですかと、うん、それもとても美味しいレストランに、
分かっちゃいましたね、
思わず運命って叫んじゃ う, ゃう、はい、
分かりました。じゃあ
分かりましたら締めましたね。
ご飯屋さん、メシア、
はい、
メシアで、
はい、
出会えるかも、
はい、
ということで皆さん
ということで
緩めてね、
すごいまとめにかかりましたね。ありがとうございます。
スプーンも曲がるかも
曲がるかもしれない
心と体の健康タイム、 NPO の成海周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。